探偵画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は今週公開だよね。
そうですね、
ユナイテッドシネマで、All You Need Is Kill を見ました。トム・クルーズ最新作でね。
そうですね、アメリカ名はエッジオブトゥモローって書いてありましたけど。
エッジオブトゥモローなんだ。日本の小説が原作だとかで。
そうです、そうです。
そのタイトルがこれなのかな。
そうじゃないですかね。そう、わざわざこんなめんどくさいタイトルにする必然性もないんで。
桜坂陽さん、桜坂ひろしかな、ひろしさんのライトノベル
ですね。これアニメートでアルバイトしてた頃によくわかる 現代魔法のなんとかっていう結構萌え系の小説があったんですけれど、なんかこれが所有作らしいっていう
のが。あ、桜坂ひろしさんの、それが今やねハリウッド映画のトム・クルーズ、
そうですね、
主演作の原作者にまで、これから桜坂さんの作品はハリウッド映画で注目されるのかな。
どうなんですか。これがたまたまって感じでその現代魔法のなんとかっていうのを見る限りすごい萌えアニメのイラストが描いてあったイメージがあったんで、間違いでなければ、これは特殊だったんだよね。
でも日本じゃ全然誰も映像化もしてないし。
そうですね、
別に漫画にもなってないでしょ。
漫画はこれが映画化になるっていうことで、デスノートの人がイラスト化なんかで寄せてたりもしますけど、それで
だからね、日本では全く注目されてなかったのに、こんな奇跡が起こるんだ。
そうですね、
夢のある話じゃない。
まあすごい話ですよ
ね。
まあでも何でしょう、あのインタビュー、監督のインタビュー記事読んでたら、ラストの展開とか設定とかはある程度変えてるっていうので、まあその死んではあのだんだんパワーアップしていくっていう要素だけをなんか重点的にしたっていう話も聞きますけれど。
でもね、多分10年前のハリウッドだったら勝手にパクるよね。
まあそうですね、
それで知りませんけどみたいに、なりそうなもんなのに。
いやでも逆に日本のその、あのマーケティング考えると、あのアナーと雪の女王ぐらいのヒットで200億でもう元が稼げてるくらい稼げるっていうのを考えると、日本はある程度マーケットとして考えると、これを出した方が儲かるっていうのを踏んだんじゃないですかね。
ああ、日本の SF オタがお喜びするぞ。
オタとそれと日本原作だっていうので、あの日本人ってそういうのに惹かれるだろうっていうのをなんか踏んで、
ああいっぱい宣伝もしてもらえるぞ、
それを踏んでるような気がして。
なるほど。トム・クルーズもね、毎回日本にプロモーション来てくれるしね。
そうですね、考えてみればラストサムライとかも日本のやつをやってますから、
結構日本ビーチなのかもしれない。
そうじゃないですね、
いい画家みたいにね。さて、そんな All You Need Is Kill で我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するんでしょう。
前回イタリアンプリン食っちゃったから
そうだね前回何だったっけ。
前回トカレフです。
あ、トカレフか。
トカレフで俺イタリアンプリン失敗しちゃったと思って。
あ、そう。
俺だって好きな映画だ、あの最高に好きな映画はプリン2つっていう話してたんで、あ、高く開けすぎちゃったかなってちょっとも思ってるんですけど、まあ楽しかったんでいいかなとも思ってるんですけれど。
そうだね、これはこれにしようかな。
お待たせいたしました、ご注文お伺いいたします。
あ、コーヒーゼリーお願いします。
コーヒーゼリーがお一つ、
チョコレートケーキお願いします。
チョコレートケーキがお一つ、
あとドリンクバーで、
はい、ドリンクバーがお二つ、
はいはい、
以上でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
失礼いたします。
というわけでコーヒーゼリー299円とチョコレートケーキ299円。
そうですね、
そうだね。まあなんかトカルフよりは全然面白
かった。面白かったですよ。
そう、
納得できる面白さじゃないですか。
そう、まあでも300円級になぜならないのかっていうところが、これからね、話していきたいところですね。さて、そういうわけで、ね、すごくルーツが、あ、地球が宇宙人にすごい侵略されてんだよね。
始まり方がなんかスターシップトルーパーに似てますよね、あのニュース映像から始まって、あの広報のトム・クルーズがフォワードスーツ作ったからみんな軍隊に入れよみたいなことを言ってて、
でもトム・クルーズのその PR 動画みたいの全然なかったよね。あったっけ？
いや、ニュースに出てたじゃないですか。トム・クルーズがあのハワードスーツ開発して、うん、あのエミリー・ブラント演じるあの女兵士が、うんうん、こんなに活躍上げてますよっていうのを宣伝してたのが、
あ、トム・クルーズ。そうなのか。
でなぜ か, なんか 戦場に送られちゃってっていうので、すごいあの拒否してたんですよね、
うんうん、
俺はあくまで広報部だからって。
も最初はね、前線で撮影してくれって言われたのを断ってたら新兵扱いされて、あのもう本当に最前線に送り込まれて、ノルマンディ上陸作戦みたいな戦闘に参加させられちゃう。
で最初の戦いで、あの、なんつったらいいんでしょう、
うん、
中ボスみたいな敵をなんとか倒した時に、うんうん、血液を浴びて死んじゃうんですよね。
まあそのさ、戦場がさ、もう本当に人間が虫けら同然
で
死んでいくっていうのが結構凄まじくて、あそこはもうびっくりしたよ。
あ、俺いいなと思うのが、あのそのなんでしょう、ただモンスターとかにやられるだけじゃなくて、うん、あの落ちてきた飛行機に当たって死ぬとかそういうのがあって、
やった着陸したぞっつってたらドーン
ドーンって落ちてくるのとか、
ジャンコにされちゃう。
すげえいいなって。しかもあいつですよね、全裸でよろ、あのパワードスーツ着てたやつが潰されるっていうのが、
ケツ丸出しでね、
あれはあそこ良かったなっていう、なんか、
うん、
戦争映画でなんかなんだ流れ弾に当たるっていうのもいいですけれど、うん、あのプライベートライアンであったあの火炎放射器のタンクに当たっちゃって燃えるとか、そういったところがあって、うん、ちょっとリアリティがあって、
いやそのね、戦場描写は本当素晴らしいんだよね、あの最初にトム・クルーズがさ、あの飛行機からロープでぶら下がって落ちるんだけど、ただもう真っ逆さまに落ちてるようにしか見えないんだよね。
しかも何回も練習してあの落ちてるやつも、うん、爆破の衝撃で驚いて、うん、落ちた瞬間にあの床にあの頭打ってそれで落ちてくやつもいますよね。
それとかもう落ちる前に爆発で死んじゃうとかね、もうだから本当ただ運で、その運命がね、いくらでも転がっちゃうっていう描写が、本当ああいうのってもしかしたら戦場のリアルなのかななんて思ってね。
あで SF っていうポート向けの話ですけど、あそこでちょっとリアリティが出てくるっていうか、
うん、
ああいいなと思いましたね、あそこの、
うん、で最初の場面で 何万匹に1匹とかなんだよね、敵のボス級みたいな。
そうですそうです。あの、何でしたっけ、この侵略精神はなんか、特殊なやつがいて、大元に一人いて、中ボスみたいなやつと繋がっててっていうので、この中ボスみたいなやつが死んでも、あの、ループ機能があって、
中ボスが殺されると、やばいから、その中ボスが殺される前の時間に戻すっていうのが、その、なんか備わってて、でだから何回戦っても人間は絶対勝てないってね、
少しずつ覚えていくっていう、相手側もそういう戦いしていくっていう、うん、あそういう設定で戻るのかっていうのはちょっとびっくりしましたね。
そうなんだよ、なんかねこうタイムスリップものって、なんかやっぱりどうやったって作者がそのお話を考えた人がこうしたいっていう風な意図がすごく見えてくるっていうか、露骨に出ちゃうんだよね。だけどこれはそれをすごく面白さにすごくいい感じで転換してて、感心しちゃった。
あのいつもインディペンデンスデーの時も思ったんですけど、母体が落ちちゃったらなんか子供みたいにあの来てた UFO まで落ちちゃうっていう設定はどうかといつも思ってるんですけど、オブリビオンとかも あんま記憶ないですけれど、そんな記憶があって、まあ、
もっとひどいのはさ、敵を全員やっつけたら死んだ人が生き返るとかね、ふざけるんじゃねえって思うよね。
で今回はそれが生かされてるっていうか、
そうだね、なんか腑に落ちる形になってたよね。
なんかちょっとあの Xbox とかのゲームで、あのロストプラネットっていうゲームあったんですけど、敵がちょっと、なんでしょう、それにも似てるなと思って。
伊集院さんがなんか言ってたやつだ、違ったっけ。
いやもうロストプラネットは6、7年前のゲームなんで、 ヘイローの後に作られた日本でも結構ヒットしたゲームなんですけど、
本当に
主人公の顔がイビョンホンなんですよでなんかそういった植物系のやつとなんか戦うっていうので、
うん、
結構面白かったです。
うーん、
ちょっとそれも思い出して、
うん、どの辺が似てたの？
それこそ敵の何でしょう、その大元の敵みたいなやつのコアがこういう感じっていうのがちょっと似てるなっていう。
とにかくその中ボスを殺さずに、ラスボスを退治しないと敵がまた強くなるだけだから、そうしなきゃいかんと。
そうですね、
トム・クルーズはもう何回も何回も同じ日を繰り返して、
あそこはなんか 恋はデジャブとか、あんな感じで面白いなと思いました。
そうで、その女もなんだっけ、リタだっけ、
なんかその名前忘れてエミリー・ブラントの名前は覚えてるんですけれど、
エミリー・ブラントはもともとそういうルーパーで、だけど
前の戦場で何百人も殺したっていうので女神っていう名前になってるんですよ、
それも結局ルーパーとして同じゲームをね、延々リセットしては繰り返した、ね、マリオを 100匹増やすことができるみたいな能力を見つけたおかげでそういう功績を上げてたんだよね、
だけれど ある時死なずに輸血されちゃったらその機能がなくなったっていう話になって、でもなんでそれ分かったんでしょうね。体で分かるもんなんですかね。結局死なない限りは生き返ったりしないっていうの
は、でもトム・クルーズも言ってたよ、なんか能力が消えたことが分かったっつって、感覚的にある
んです、あるんですかね、
目がね真っ黒になるんで、ね、
あと幻覚を見るっていうのがちょっとよく分かんなくて、
幻覚はあれでしょ、ラスボスの幻覚を、
でもあれもフェイクにできるっていう設定がよく分かんなくて、なんでそんな相手なんかその中ボスと同化してるんであればその幻覚が送られてくるのはおかしくねえかとか思って、
なんかちょい分かんないところがあったんだ、まあ俺見てる最中ねすごい気になったのは、もしこのまま別に戦争が何らかの形で終わって、トム・クルーズが生きてるんだ、おじいちゃんになって死んだらまたあそこに戻るのかなって
それも思いましたし、あと
新兵から戻るのかな、
私その力がなくなったどうのこうのって言ってたじゃないですか、エミリー・ブラント、何回か目にトム・クルーズはもうそいつがいる場所を知ってるわけですよね。
そうだっけ、
最初に血を浴びたわけじゃないですか、だから何回も繰り返してるからそいつがいる場所はある程度分かるはずですよね、ならエミリー・ブラント連れてって血を一緒に浴びれば一緒に行動できたんじゃないかとか
本当だ、
あれって なんでそれをやらないんだろうなってずっと思ってて、
みんなで浴びればいいじゃんね
であとああと思ったのが、これ途中で輸血されるんじゃねえかと思った瞬間に、ラストまた中ボスが出てきてトム・クルーズもう一回血を浴びて復活するんだろうなと思ってたらまさにその通りのエンディングになっちゃって、
ああ最後はでも中ボスじゃなくて大ボスの血を浴びてたよね。
その前にいたじゃないですか、
中ボス、
血を浴びるんだなと思って、
あれ浴びてたっけ、
最後一緒になんか死んだ時に血みたいな
の
浴びてます
よね、あれは大ボスの血かなって思って、でも大ボスのそういう能力あったら大ボスも
浴びる
戻るけど、でもバカだよね、考えてみたらさ、大ボスがその能力あればいいじゃん
前に戻れるわけですから
宇宙人
ちょっとところどころんって思ってオチがまさにそのオチになっちゃったんで、
うん、
まあ、つまんなくはないんですけれど、
うん、
うんっていう、
そう
でもやっぱうまいなと思ったのが何回も同じ日を見せるっていうのがやっぱり、やればやるほど退屈になるじゃないですか。
そうだね、
それがやっぱうまいなと思って、だんだんここはいらない、ここは面白くなるっていうところをうまく切ってって、
ちょっとずつ変えてるしね、
そこは全然飽きなかったなっていう。
そう、一回トム・クルーズがさ脱走してさ パブで酒飲んで、なんか年寄りにさ、
腰抜けて殴り殺してやろうかみたいな顔してるんですよね。
もうなんか俺は戦場に何度も行って敵も倒したっつってんのに、なぜ行かないんだ、腰抜けて。
あれでも見てる限り、うん、結局2000何年代の話なんだろうっていうのが、
うん、
第二次世界大戦とかノルマンディーが親父どうのこうのって言ってたから、そんな未来の話でもねえのかなとか。
なんだったらちょっと前じゃねえかみたいな。
親父がそんな話をしててどうのこうのっていうのが、あれいつだろうっていうのもちょっと。
おじいちゃんじゃなくて親父だもんね。あのおじさんも60、70ぐらいかな。そしたらうちの母親と同世代ぐらいかな。ってことはそういう風になるのかな。
ちょっとそこがかかったなっていう。
うん。
あとなんか、なんか明日どうしてもあの戦争に行かなくちゃいけないのみたいなこと言って、うん、エミリー・ブラントがなんか言ってたのに、
うん、
あの次のシーンでトム・クルーズがパブ行ってるじゃないですか、
うんうん、
全然抜け出せるじゃんお前らって言って、ね、全然抜けてさ行動できんじゃんっていう、うん、わざわざなんで同じことを繰り返してそこまで行くのっていうのを、
なんかさあの平成とかさ、アキラでいうあの猿みたいなさ、ソルか、あのそういう軍事衛星みたいのとかはもうやられちゃってたのかな。
どうなんでしょう。
だっていうのあればね、トム・クルーズがさそういう人に直談判して撃ってもらうとか空爆してもらうとか、もうちょっとなんかあるんじゃないかな。パリにねそのコアがあるから、そこに行かなきゃいけないんだけど、何しろどこと戦ってたの？
フランス
のあ、やっぱノルマンディみたいなところで戦ってたのかな。なんか
フランスがどうのこうのっていう
か、そうだよね、イギリスからこう出撃してね。
あとすげえ笑っちゃったのが、一番最初にそのエミリー・ブラントと会って博士みたいなやつを紹介されるじゃないですか、
うんうん、
この機会はって言ったらエミリー・ブラントがそれはまだ紹介しなくていいわみたいなこと言ってたじゃないですか、うんうん、でトム・クルーズが何回も修行して死んで生き返って修行してっていうのを繰り返して、
うん、
で戦場行って死んじゃうっていうので、うん、もう何十回死んだっていうのか分からないぐらいで、ま
あ、しかも間抜けな死に方いっぱいしてるんだよね、あのエミリー・ブラントに会うために抜け出すときにトラックの下に潜り込もうとして生まれて死んだとか、
あと何でしょう、うわーってあの戦場で走ってたらトラックにバーンってっていう、
そう、
あと訓練の時、あの訓練も俺どうかと思うんですよね。そんなあそこまで痛みつけるような訓練ってするの？
そうだよね、訓練でバンバンして死んじゃうじゃんね。
で何十回も死んでるじゃないですか、
うん、
で最終的にまたあの博士のいる研究室に行って、
うん、
あの行ってたらこの機械を使えばいいじゃんっていう話になって、
うんうん、
えそこまでしあの何回何十回も死んでも、うん、そこにたどり着かなかったんだっていう間抜けさっていうか、最初にそれを知ってれば、うん、この訓練とか必要なかったんじゃねえとかすごい思ってて、
そう、あの機械って結局何だったんだ、あんまよく分かんなかった。
あれ意味が分かんないです
ね。ねえ、機械っていうのはなんかその機械をつなぐと、その敵のボスと精神をこう、接続できるみたいな感じなのかな。
なんか博士が最初それを作ったら募集されたみたいなこと言って、う
ん、そんでトム・クルーズを戦場に送った上官の部屋の金庫にあるんだよね、
なんで、あ、もう一つ思ったんですよ、
うん、
あのそのボスからその機械を奪って2回くらい死ぬじゃないですか、
うんうん、
いやあの銃で撃たれて逃げるより、
うん、
あの銃を使わせない方向にすることはできなかったのかなっていう。
いや、あのね、あの機械を奪った時にもう足に刺せばいいじゃんって。
トム・クルーズもちょっと怖がるんですよね、お前死んでも生き返るのに、ね、何躊躇してんだよと思って。やってもなんかところどころすごいなと思ったのが、2回目落下するシーンでも違うんですよね。
ああ、そう、
同じように見えてちょっとずつ違うところとか、
うんうん、
ああいう演出とかすげえ面白いなとか。
すごい丁寧に撮ってんだわね、うん、 まあ、俺がねすごい良かったのがね、こうトム・クルーズは延々ループループして何回もやってるんだけど、 MD ブランとか初めて会ったのにって何回会ってもそういうすごいしれっとした対応を、まあ、しょうがないんだけどされちゃうところが
もうところあのやるせねえなっていう中盤顔してますよね。だからあのなんでしょう、最初助けてたあのデブのやつも助けなくなるんですよ。うん、もう後半こいつ関係ねえから死んでもいいじゃんっていう感じで、うん、
まあ何回か目に苦労して助けるけど、その後自分もすぐ死んじゃったりする。
だからこいつ助けるってもう無駄だなと思って切るんですよ、うん、
あの戦場全体無駄だよなってことにだんだん気づくんだよね。
必ずそこに行く必然性があるように見えなくなってくるっていうか、
うん、
抜け出せるじゃん、いろいろな方法でっていう感じで、
そう、まあ、いろんな試行錯誤、本当に試行錯誤っていう言葉以外何もないぐらいに試行錯誤するんだよね。
なんかもう少し簡単な方法を取れるような気がするなっていう、うん、
そう、いやでもね、まあ、この映画そういうわけでね結構面白かったんだけど、なぜ300円台のデザートを俺がね注文しなかったっていうのが、監督のダグリーマンだよ。
あ、ダグリーマンですか。
ダグリーマンはね、俺はジャンパーっていう映画がすごい好きで、なんだ面白いの作れるじゃんってすごい感心したんだ、アミスター&ミセス・スミスも結構面白かったし、
俺あれも好きですよ、ボーン・アイデンティティのあの、うん、何でしょう、スナイパー VS あのショットガンで戦うっていうか、あの、うん、ライフルで戦うっていうので、あのボーンが勝つっていうプロセスとかすごい好きですし、う
ん、それは忘れてしまったんだけど、まあ、フェアゲームはあんま面白くなかったんだ確か。あ、
見たんですけどほとんど覚えてないぐらいですね、うん、フェアゲーム。
ただね、本当ボーンアルティメイタムとか、
あれ監督違いますね。
違うんだ。
あれはあの人じゃないですか。キャプテンフィープスとかの監督。
これはただなんかに
制作とか脚本とかに回ってって監督したわけじゃないですか。
制作総指揮だった。これ失礼。ただね、本当このねボーンシリーズの。カメラがガクガクする。
あ、でもそれは監督変わってからですよ。一作目は全然
揺れます。今日のすごい画面が見づらかったよ。
あれは多分でもそのアルティメイタムとかそれ以降の、うん、あのカメラの撮り方っていうか、うん、
だからね結構面白いはずなんだけど目が疲れて5回ぐらいうとってきたもんね。
俺あとあの何でしたっけ、ルーブル美術館があまりにも暗すぎてルーブルである必然性があったかとか、なんかインタビュー記事読んでたらなんかダグリーマンがなんか公開する前になんか最初のオチはエッフェル塔だったんだけどそれ面白くないからあのルーブルにしたんだよねみたいな話してて、でもルーブルにある必然性もねえわなと思って、なんか
国宝級の絵画が燃えてるとかそういうのもなかったしね。
だからあれなんですよね、ルーブル美術館の前にエッフェル塔が倒れてるシーンがあるんですよね。ラグビーマンは多分それをそういうので見せたんだなっていう。
そう、まあとにかく何が起こってんのかごちゃごちゃして分かりづらいっていうのがね、うん、本当に嫌で、
あと中ボスのモンスターの顔はいいんですけれど、うん、雑魚敵の全体図が分かんなくて、うん、何がどういう風に戦ってんだ、かっこいいってはかっこいいんだけれど、
なんかウニかウニみたいなやつでね、
タコみたいに足がなく
て、タコみたいなウニみたいな
回転して戦うんですよね、
うん、
いろんな感じで、で訓練施設もそれに似たような感じで
扇風機みたいなやつ
来るんですけれど、なんかよくわからない感じの生命体だな、
まあ、超強い。まあでもどっか多分急所があるんだよね、バーンってそこやるとすぐ落とす。
そうですね、あのパワードスーツ良かったなっていう。
パワードスーツにもねすごい言いたいことがあって、すごいかっこいいのに、まあなんていうか結構ないがしろにされてて、まあその雑な使い方が普通の兵器ですよみたいなリアリズムなのかもしんないけど、最後の見せ場で活躍しないんだっていうね、バッテリー切れちゃうとか、そういうところもすごいかっこいいなとか思うんだけど、
あと俺はなんかところどころ日本語が入ってきたりするのが、充填してくださいとか、なんか
そうだね、
日本語が入ってくるじゃないですか、
リロードしてください、
なんだろう、別にそこは日本語とか入れなくていいじゃんとか、
なんか、まあ、いろんな言語を選べてて、なんかバグったっていうか、それをついチョイスしちゃったんだよ、パニックって。
そうなんですかね、なんか、なんか変に日本のそれを意識したのかな。
あと、あの父はいろんな多国籍軍だから、いろんな言語があって、その中で日本もあと10分で訓練開始です。
そうですね。まあ、あの日本語はあれですよ。あの、何でしたっけ、あの、去年のあの、パシフィックリムの菊池凛子より聞きやすかったですけど。
ああ、でも、擬態っていう怪獣の宇宙人の名前が擬態だったけど、英語で何て言ってるのか分かんなかったね。
そうですね。ちょっと難しかったです。
うん。まあ、宇宙人はね、まあそんなに面白みはないんだけど、結構迫力があって、
そうですね、
悪くはなかったなと。
トム・クルーズがパワードスーツで回転しながらガーッて撃つシーンとか、
うん、
すげえかっこいいですよ、ね、
熟練してた時にねみんなに感心されちゃう、おーっつって、
俺この技術があるんだったらオールバー方面にもう一回これであのスターシップ作ってほしいんですよね。
あ、
絶対面白くなるはずなのに。
いや、スターシップトルーパーズは前ので十分面白いから大丈夫だよ。
いや、やっぱパワードスーツが見たいんです
よ。パワードスーツでも
3で出てきたんですけど、ダッサかったんですよ。
あ、本当、パワードスーツって本当にああいう感じなんだ。あの老人介護のスーツみたいな。
宇宙の戦士のアニメはもう少しなんか、あのエイリアン2のあのシガニー・ウィーバーが着てたような あんな感じのやつだったっ
け、ガンダムのモビルスーツみたいなのだと思ってた原作は。
あ、スターシップトゥルーパーズ3はそっちでした、ね、あんな感じだったんですけれど、でもなんかどっちが燃えるかって言ったら、やっぱあっちが あれぐらいの方が燃えるなと思って、
ね、エイリアン2のパワーローダーが一番燃えるよ。あれも燃えた、あの、なんだっけ、南アフリカのゴキブリみたいな宇宙人で。
あ、大宮地区。
大宮地区。
そうですね。
大宮地区がパワードスーツものでは一番かな。
あれは足が逆方向に曲がってて、なんかロボット感があって、かっこいいっていうのがあります
ね。うん、虫用だからね。
まあ、今回は本当に鎧的にもう本当に薄いっちゃ薄いっていう感じ
で、なんかねちょいちょい肌が露出してるし大丈夫なのかなって思うよね。すごいよ、
だって本当に全裸で取り付けた男がケツが見えてるっていう状況の、
なんか爆発があったら破片で死んじゃうよね。
ですね。あといいなと思ったのが、あの、田舎の倉庫みたいなところでコーヒー飲んでるって、なんかヘリコプターで私は行くって言って、それがあのエイリアンに襲われて、あの納屋にその飛行機が突っ込んでくるシーンがかっこよくて、
なんかすんごいガクガクしてね。
なんかあんま見たことないなと思ったシーンっていう、
なんか本当に壊れたおもちゃがのたうち回ってるみたいな。
すごいいいシーンでしたね。
あそこもいいんだよね。あの鍵はっつって聞いて、まあ、コーヒー飲んでからにしようっつって、
俺なんかあれトム・クルーズはあそこで何回かあいつやってんじゃないかと思いながら、やりたいがために間を伸ばしてんじゃないかって思うような、
そう画面に映らない場面があるんじゃないかっていう含みを持たせるところがすごくいいよね。
いいですね。前ちょっとここでロマンス的なことがあったんだろうなって感じさせる、だからなんか彼女のなんかファーストネームみたいなのをしてたりとか、死んだ男の話はそういうところで聞いたんだなっていうのが、あの車の中のトークでちょっと感じさせられるっていうか、
まあね、なんか最初はそういう兵隊のさ、二段ベッドのさところに連れてかれておどおどしてたのが、もう相手の手の内が全部分かってると超余裕になってるところとか、
俺のベッドここだからお前のグローブ持てよって感じで。
そうだから女に対しても同じことができるようになるんだなと思って、だからね、中学高校やり直せたらきっと好きなことも付き合ったりできたらできるのかななんてね、夢が広がるね。
カーレスミットとエミリー・ブラントはループもの多いですね。
あ、そう、
前回もルーパーの奥さん
シングルマザー
だったんで、
あ、そうか、
だから似たような時に出てるなっていう。
あ、 まあ、かいつくづく本当撮影とか画面の見づらさだけがすごく嫌だったな。
でも後半はそうでもないですけど、やっぱその前半 のループの加減がすごい面白くて、
うん、
これは本当もう何度も見たいかなっていうぐらい好きです
ね。そうだね、もう一度回は見たい感じはするな。最後ね、戻って変なとこから戻ってたじゃん。
それも思ったんですよ。
あれわけわかんないよね。
あれはなんだろう、今までトム・クルーズが死んで、うん、なんでしょう、電気ショックで目覚めたところから、うん、起き上がったけど、今度ボスが死んじゃったから、ボスが 何かしらあったところから起きたのかなっていう気がしたんですね。
あれどの時点なの？
あれオープニングですよね。
あ、オープニングで、あ、後方の少尉だっけ、少佐だっけかなんかとしてその地域に行って、
広報活動しようとしてっていうところ、うん、最初のそのニュース画面の多分前のところに行ったんだろう。
そっか、エミリー・ブラントはトレーニングしてたんだよね、だからあれいつものあそこのトレーニング画面とごっちゃになってるのかなって、なんか
ラストがちょっとなんか下手っていうか、
うん、
ちょっと納得しづらいところがあるなと思って、
なあ、ちゃんとしたね、結構すごく考え込んである素晴らしい脚本なので、多分しっかりした何かあるんだろうけど、
個人的にはやっぱりそのまた逮捕されてるところから言う、なんか
比
較、
うん、
すればこう簡単に飲み込めたような気もするんだけどなと思って。
そうだね、
そこがだから最初に思ったのが、起き上がった時に、あ、もうこれはボスがいない世界で蘇ったのかとか、なんか
ね、パラレルワールドに飛んだのかなとか、
そんな感じに思いましたよ ね、
ね、
そこが飲み込めなかったかなっていう、
はい、
これ機械でもう一回見
て、そうだね、画面に集中してみたいね、
ちょっと字幕を追ってると難しいっていうか、めんどくさいところがある、
うん、全然機械でも違和感なく楽しめる映画です、うん、
本当楽しかったですね。
さて、それでは皆さんでしたら一体どんなサイゼリアデザートを食べるのか、ぜひサイゼリアに足をお運びください。さよなら、失礼します。